はい。明るけりゃ月夜だと思え。柏木夏目です。というわけでですね、ラジオ徒歩2分の方の毎週更新が終わってから、まあ一週間ちょいで帰ってきたということでですね、まあ結局一週間ちょいだっけ？いつ終わったのか、定か、それすら定かではないんですけれども。まあ簡単に説明しますと、毎週更新のラジオ徒歩2分が終わりましたがですね、これからはここを時間の無駄放送局、ラジオ徒歩2分といたしましてですね、まあ、ラジオ徒歩2分で、まあ、一番ね、メインで喋ってた僕、柏木夏目、まあ、他、ミニ番組で喋っていた皆さんがですね、それぞれ、まあ、喋りたい時に好きなことを喋っていく、ミニ番組を配信していこうじゃないか、ということになっております。ただ、まあ、言っちゃうと、他の人たち更新することそんなにないと思います。で、僕も、別に、常に更新していこう、毎週更新していこうっていうわけじゃなくて、これは不定期でやっていくんで、まあ、すぐ更新することもあれば、何ヶ月も更新しないこともあるかなとは思うんですが、今回、まあ、先陣を切る意味も込めてですね、配信しようと思ってるわけなんですけれども、まあ、喋りたいことね、一応あるんですよ。でも、ラジオ投入の毎週更新やってる頃からちょっとやり、話したいことはあったんですが、ちょっとあまりにもディープになるので、やめとこうっていうところで抑えてはいたんですけれども、まあ、とりあえずですね、まあ、その話に行く前に最近の僕の近況と言いますか、なんですが、とりあえずね、暇です。やることがないと言いますか、そのやることがないの前にね、昨日今日、そのラジオ収録しているのが更新いつになってるかわかりませんけども、3月14日の金曜日なわけなんですが、まあ、昨日今日とですね、大雪ですよ。3月も半ば、もう春も近づいてきてるなと思ってたところでですね、朝起きてみたら20センチから30センチの雪が積もってると、いうようなのが2日間続きまして、たまったもんじゃねえなと、思ってるわけで、まあ、気温の方がそこまで低くない。まあ、朝は氷点下になるかもしれないですけども、日中になればプラスになるような感じなので、溶けるっちゃ溶けるんですよ、雪も。まあ、今はあんまり溶けてないんですが、一回雪かきしちゃえば溶けるんですけれども、その雪が重いんだよね、やっぱ春先だから。気温が高いと、どうしても湿っぽい、雪になってしまうので、とても重くてですね、雪かきが大変というところで、昨日は僕仕事だったんですけども、仕事、普段6時半に起きるんですが、母親にですね、6時に起こされまして、ちょっとごめん、雪かきしてくれと。まあ、母親も雪降るとなると、ちょっと早めに家、仕事でね、出なきゃなんないということで、ちょっと雪かきしたんですが、今日はですね、自主的に6時前に目が覚めました。というのも昨日風呂上がった後すぐ寝ちゃったんで、電気とか全部つけっぱなしでね。で、大抵そういう時1時間か2時間で目覚めるものですけども、朝まで、一切目覚めずという状況だったんで、朝6時前に起きて、で、下降りてったら、やっぱ降ってるんで、雪かきして、なんていう感じですね。まあ、ほんと雪、もうやめてくれよ、と思うところなんですが、まあ、暇だっていう話なんですけどね。話あっちゃこっちゃ飛んでますけれども。やることがなくて。というのも、僕の普段の休日の過ごし方っていうのは基本は、まあ、ネットサーフィンしてるか、まあ、一週間にね、二日間休みがあるわけなんですけれども、で、大体金曜土曜の休みなわけですよ。で、一週間で、溜まったラジオを聞きながらゲームをするっていうのが僕の休みなんですけども、ラジオはいっぱい溜まってんのよ。だけどね、やるゲームがないんだね。飽きちゃって。栄冠9、まあ、パープルの栄冠9ちょっとやってるなんて話はね、ラジオ投入の毎週更新の時にしてましたけれども、こちらの方が、ま、だいぶやりましたので、そろそろ一旦ピリオドを打とうということでやめて、で、一回やめちゃうと再びスタートするなんかこう気持ちが乗ってこない。で、ウィニングイレブン、プレス3のね、やってたんですけども、ちょっと飽きちゃいまして。勝てすぎるっていうか、で、ね、2014じゃなくて2013かな。一個古いのの J リーグパックっていうのをね、買ってね、J リーグでやってたんですけども、どうもちょっとね、やっぱ J リーグパックだと、海外から選手呼んでこれなかったりとか、なんかこうね、今一つ盛り上がりにかける。で、全部勝っちゃうでしょ。で、ちょっと飽きちゃったなっていうのがあって、で、本当は野球ゲームをやりたいんですが、プロ野球スピリッツの2014がですね、3月20日発売なんですよ。それまでなんとか我慢しなきゃならない。もう今更2013をやってもしょうがない。2014を早くやりたいっていう気持ちで、まああと1週間くらいですか、の間をですね、どうやって乗り切るかなんてことを考えながら過ごしてる。なのでね、もう最近本当に暇なんで、やることない。まあ、その仕事帰ってきて、夜の時間も大抵はラジオを聞きながらゲームだったので、やることねえなーと思って何してるかって言ったらオナニーばっかりしてるっていうね、毎日を過ごしております。まあそんなことはどうでもいい。まあここ最近の近況っていうところなんですが、まあ喋りたいことというのがですね、まあ間もなくですよ。3月も半ばということで、プロ野球の開幕が迫ってきております。まあ今日僕が今収録してる日なんだからね、 選抜高校野球の抽選なんかも行われていましたが、野球シーズン到来ということになって、まあ今もね、オープン戦をちょっと楽しみにしながら見てたりもするんですけれども、スポーツが続々と開幕していくというところで、J リーグの方もね、開幕しまして、鹿島アントラーズ開幕2連勝ということで嬉しい限りというところなんですが、今日は野球の話をしていこうかなと思うんですが、まあ順位予想とかでもいいんですけれども、私、広島カープのファンでございますので、ちょっと広島の話をね、今シーズン1年どうやっていくのかというのを僕のね、考えで語ってみようかなと思ってます。なので、これは完全にラジオ徒歩2分本編では喋れないなというところなんですが、今回ね、ミニ番組スタートするにあたって、タイトルを明るければ月夜だと思えというタイトルにしたわけなんですが、このタイトル、番組名はですね、実は僕がラジオ徒歩2分やってる時に、まあ同じようにあまりにもディープすぎる話はちょっと毎週更新の方ではできないなということで別のところでね、この明るければ月夜だと思えっていうタイトルでディープの話をちょっとしてたわけなんですが、まあそのままそのタイトルを持ってきてここで配信してみようじゃないかということになっておりますが、まあ広島カープについて話していこうかなと思ってます。まあキャンプ、そしてオープン戦と、オープン戦の試合数が少ない、他球団より圧倒的に少ないっていう現状はあるんですが、まあそれを見てですね、今年1年どうなっていくのか話していこうかなと思うわけなんですが、まあ広島がですね、カープがよく言われているのが、ピッチャーのことをよく言われるんですね。ピッチャー陣、投手が弱い、なんていうことを言われてて、話題になるのも投手のことが多かったりするわけなんですが、僕はそうじゃないと。投手は頑張ってるんだと。それよりも野手の方を、どうにかしなきゃならないということをすごく思ってて、去年ですね、2013シーズンは、3位、久しぶりに A クラスに入りまして、初のクライマックスシリーズ出場ということで、クライマックスシリーズ私も1試合ね、見に行きましたけれども、まあそんなことがあって、戦力は徐々に整ってきてはいるんですが、やはり打撃陣をどうにかすればもうちょっと上に行けるんじゃないかということで、1番はクリーンアップの固定、が去年はできていなかったというところがありまして、まあクリーンアップに限らず全体なんです。で、去年途中加入のキラ選手が、まあ、今年も4番を張るんじゃないかというところで、絶対的な4番になってくれるんじゃないかなというところなんですが、今年のですね、予想、僕のね、予想オーダーというか、まあ、オープン戦とかメディアの情報を見ている限りこうなんじゃないかっていうところで言うと、1番センター丸、2番セカンド菊池、3番ライト松山、4番ファーストキラ、5番ショートそよぎ、6番レフトエルドレッド、7番サード堂林、8番キャッチャー石原という感じになると思います。まあ3番5番のところあたり入れ替えたりとか、まあ松山選手がね、怪我で出遅れたっていうのもありますが、まあここ最近オープン戦でもだいぶ成績を、結果を残しているので、まあ松山選手で決まりなんじゃないかなということを思って、いるんですが、僕の中でちょっとここ最近ね、もしかしたらっていうことを思ってて、エルドレッド選手を外すんじゃないかなっていう予想も僕の中ではしてて、というのも、まあエルドレッド選手があんまりオープン戦で結果を残していないっていうところもあって、でまあ去年ね、一昨年からの貢献度っていうのはあるんですけれども、まあ、確実性がないっていうところで、ここはもしかしたら外すんじゃないかなと。まあ後々、まあピッチャーの方でも話しますけれども、外国人枠の関係がありまして、まあ、エルドレッド選手を一軍に置いておくと、どうしてもフィリップス選手が外れてしまうというのがあるので、もしかしたらエルドレッドを落としてフィリップスを一軍に上げるんじゃないかな、なんてことも思ってて、そう考えられる一つの要因に、その松山選手が復活してきたこと。で、まあ、さらに、外野には広瀬選手もいて、で、岩本選手も比較的調子がいいと。さらに、堂林選手が調子いい。そして、田中康介選手、ルーキーですね。田中選手も調子がいいということで、オーダーをエルドレッド選手を外しても、組めるという状況にあるんじゃないかと。なので、まあ、それを踏まえて僕が予想するに、そのレフトのエルドレッド選手を外して、パターンとしては、まあ、レフトに松山選手、ライトに広瀬選手を入れるというパターンが一つ。で、ルーキーの田中選手がだいぶいい活躍をしてて、今の活躍を見る限り一軍で見たいんですよね。ただ、ショート、本職のショートはそよぎ選手がいるし、セカンドは菊池選手がいるということで、そこの牙城を崩すまでには行ってない。まあ、ただそのそよぎ選手がね、膝の不安があって去年は出たり出なかったりっていうのもありましたけども、出たり出なかったりでやらせるには田中選手もったいないなと。 いうのもあるので、田中選手サードもできますので、サードに田中選手を入れて、で、堂林、まあ、ここからもう選手って外していくわ。いや、めんどくさくなるね。堂林が、去年の秋季キャンプからライトの方、外野も練習してるので、ライトに堂林、レフトに松山という、オーダーを組むこともできるんじゃないかなという、それを、あって考えると、1番丸、2番菊池、3番松山、4番キラ、5番が、そよぎ、6番堂林、7番田中、8番石原と。ただこうなると6番、7番が、ちょっと弱さがあるんですよね。6、7、8が。堂林、田中、石原。で、田中を7番で使うっていうのもなんかちょっと違う気がするんですよ。なので、まあ、もう一つオーダーとして考えられるのが、1番菊池、2番田中、3番丸、4番、キラ5番松山、6、あ、5番そよぎ、6番松山、7番堂林、8番石原と。いう形にするのもありかなと。ただその後2、3、4ってね、左が続いちゃうので、まあ、左右病を発症している野村監督ですから、ここは嫌がって、もしかしたら1番田中、2番菊池っていうのも、あるのかなとは思うんですけれども、そんな感じですね。野手の方は、今年は、まあ、オープン戦で、調子がいい選手も多い。打撃の方は好調なので、このまま開幕に滑り込んでくれれば、いい感じで進むんじゃないかなと、思ってます。で、バックアップの方もさっき言いました、岩本選手も、いますし、まあ、ちょっとね、物足りなさっていうと、あ、まあ、でも、内野では木村翔吾選手がね、まあ、ユーティリティプレイヤー、なんつった、ユーティリティプレイヤーとしてね、まあ、木村選手外野もできますし、まあ、安倍選手、ちょっとね、まあ、打撃の弱さはまだありますけれども、内野、国防選手であったりとか、まあ、岩本選手がね、外野もファーストもできますし、っていうところで、まあ、オーダーはいろいろ組めるんじゃないかなと。で、さらにそこに、全然ね、一軍に上がってこなかった赤松天也っていう二人がね。ここがもうちょっと頑張ってくれれば、鉄壁の外野もさらに、組めるんじゃないかなとか、思いますし、まあ、そのエルドレッド選手、外国人でいますけれども、まあ、どうなるかわかりませんけどね。さらにロサリオ選手っていう、まあ、若い、外国人選手を、育成から、本契約、育成からだっけか、とりあえず本契約しましたので、そこもですね、まあ期待。まあでも多分今年1年は、おそらくは2軍で育てるんじゃないかなって気はしてるんですけどね。まあさらに上本選手、もいますし、内野陣、内野外野、外野だと中東選手ですか、あたりもいますので、まあ外野で言うと下鶴選手であったり、ハブ選手、この鈴木正道、この辺も上がってきてほしいなとは思うんですけれども。で、野手で、言うと、栗原と東で、このベテラン二人も、なんとかして、戦力に早いとこ戻ってきてほしいってなって、東ではまあ去年一年怪我でね、棒に振りまして、先ほどニュースを見たところ、ようやく実戦復帰と、いうところが見えてきた。DH へ出場なんてことも書かれてましたけれども。なので、東出選手。で、栗原選手がね、やっぱ不調で2軍に落ちましたので、この2人が、1軍に戻ってくるようなことがあると、さらに選手層は厚くなるのかなと。で、鈴木誠也、去年ね、ルーキーで、1軍デビューも果たしましたけども、鈴木誠也あたりも、キャンプは1軍にいましたので、そのうちね、1軍に戻ってきてくれるんじゃないかな、なんてことも期待して、野手陣は、もう今年はですね、去年に比べれば圧倒的に、まあ、キラがキーマンですね。キラ、堂林、丸、まあ、キーマン上げていったらキリがないんですけども、やっぱドシンと4番に座る打者、キラが、まあ、2割8分の30本、100打点を期待したいところですね。オープン戦を見る限り、長打、ホームランだけじゃなくてですね、いいところでタイムリーヒット、軽度も出てきてるので、そこら辺は期待してもいいんじゃないかなっていうこと、思っています。で、投手陣、なんですが、今年開幕投手6人のうち、まあメディア見る限り5人がまあほぼ決定という形で、まあ開幕に前田健太。で、バリントン・ミコライオが去年のね、2桁勝利カルテット。まあ1人が、大竹選手が巨人に行ってしまいましたけれども、そのうち3人。前県、野村、バリントン。この3人がいますし、そこにルーキー2人ですよ。大瀬良選手と栗選手。この2人がね、ルーキー2人が先発投手陣に入ってくるっていうのもなかなかギャンブルっちゃギャンブルなんですけれども、ここまでの成績を見てる限りは、だいぶ良さそうなので、そこであと1人、先発6人のうち1人が誰になるかというところで、まあ、福井、篠田、今井、このあたりですね。期待したい。まあ、正直あんまり僕は期待できてない。 今井が出てきてくれればいいかなっていうところなんですけども、なんかキャンプオープン戦含めて時々体調悪くしててね、調整が思うようにいってない部分もあるので、どうかなっていうところなんですけども、本当はね、ここまでの5人が全員右なので、左を一人でも入れたいところなんですが、篠田がそれほど調子が良くないっていうのもあって、で、左の先発として期待されてるね、中村恭平であったりとか、戸田あたりもですね、なんとも言えないような状況なので、左にこだわらずね、右でいい。ピッチャーがいれば、福井なり、今井でもいいのかな、っていうことを思ってて。で、中継ぎなんですけども、こちらもですね、非常に順調なんじゃないかなと。いろいろ過去のことがあるので、順調とは言いつつも、シーズン始まってどうなるかわからないっていう不安はあるんですが、まあ、今年も抑えは、ミコライオが、抑えとして、絶対的な抑えとして君臨してくれるんじゃないかなと。いうことを思ってます。去年もね、打たれてたイメージは結構あるんですが、まあ防御率で言っても 2.04 ですか。まあ2勝4敗っていうのが気になるんですけどね。4敗しちゃってるっていうのが気になるんですが、まあ防御率 2.04 で、今年はもうちょっとね、安定感が出てきてそうな感じがするので、この調子で言ってくれれば抑えとしてしっかりやってくれるんじゃないかなと。で、その前ですよね、今長川、が、去年復活を果たしましてですね、今年もやってくれるんじゃないかと。思ってます。で、もしミコライオに何かあった時には長川を抑え復活というのも期待してしまうかなと、劇場型のね、クローザーですけれども、まあ、その劇場感が去年はだいぶ抑えられまして、まあ、スライダーを多投するようになりましたってね、そこで、期待できるんじゃ。で、あとは横山。まあ、ここもベテランですよね、長川と共に。ベテランの味を出してくれる。まあ、そこ長川横山に関しては1年間フルでできるかっていう不安はあるんですけどね。で、今年僕が一押しの中継ぎピッチャー、中田蓮。この中田蓮がですね、ここまで18人切りですか、オープン戦練習試合含めて。非常にいい形で来てるんじゃないかと。投球フォームを見る限りあれって思うところはあるんですが、去年のね、クライマックスシリーズで非常にいいピッチングをしまして、そっからちょっと僕の中で来るんじゃないか今年っていうことを思ってたんですが、どうやら来てくれそうなんじゃと。なんじゃということがあって、この中田蓮、これがね、今年はキーマンになるんじゃないかなと、中継ぎね、まあ、50試合登板して、その抑えね、セットアッパー、抑えにつなぐ役割を果たしてくれるんじゃないかなと思ってます。で、さらに、大竹選手が巨人に行った、FA で行ったの、人的保障、一岡がですね、これも、まあ、力投型と言いますか、多少コントロールに不安はありますが、オープン戦を見てる限り、だいぶ力強いボールを投げてるので、で、フォークもあってということで、ゆくゆくはね、抑えとしても使いたいくらいなんですけども、今年は、まあ、開幕一軍入ってくるんじゃないかな、ということはありますよね。んで、まあ、相変わらず左のね、中継ぎがいないんですが、川内、投手。まあ、これが、まあ、いいところで左のワンポイント的な形でね、投げてくれればと。思いますし、まあ、先ほど言ったように外国人枠の関係で、一軍に入れるかどうかわからないんですが、フィリップス。これもね、オープン戦見てる限り、さほど、いいか悪いか非常に難しい感じではあるって。で、入団前の情報だとね、非常に変化球が多彩なんて話だったんですが、この前ちょっとオープン戦のオリックス戦を見てたら、ガンガンストレートで押してたので、どういう投手なのかっていうのはまだつかめないんですが、貴重な左ピッチャーなので、まあ、エルドレッドの調子以下では、フィリップス一軍っていうのもあるんじゃないかな、ということを思ってますんで、あと、久本ですね、左で言うと、ベテランの味を出してほしいな、ということを思います。で、あ、そうだね、左じゃないけれども、ルーキー、こちらもルーキーの西原が、だいぶ、まあ、癖のあるピッチングフォームというか、球自体も癖あるみたいですけれども、独特な感じで、結果を出してて、まあ、一年フルで通用するかって言われると僕はまだちょっと疑問があるんですが、結果も残してますし、開幕に残る可能性はある。で、研究されるまでは通用するんじゃないかな、ということで、まあ、研究された後もね、本人の努力次第で何とか、持ってってほしいな、なんてことも、一年持てばすごいことだな、ということを思いますし、あとは今村ですね。今村武尊が復活してくれるかどうか。どうしてもこの前、実戦登板しましたけれども、安定感に欠けるというところが見え隠れしてて、まだ今一つ本調子じゃないなと、本来の今村じゃないなというところなので、 急がない。とりあえず中継ぎの駒が揃ってると言えば揃ってる状態なので、急がずに本来の力を取り戻して一軍に戻ってきてもらいたいなと、いうことを思ってて。で、僕が一つ思ってるのは、今村選手ね、もともと先発でスタートして、今現在中継ぎに回ってるわけなんですけども、ここらで先発に戻してみてはどうかなというのが僕からの提案。どこに提案してるのかわかんないけど、やっぱね、もちろん中継ぎで力を発揮して、ね、2012年なんかは、防御率 1.89 ですから、69試合投げて、相当立派な成績を残してるんですけれども、ここらでもう一回先発としてやっぱ見たいな、というのがあって、ある意味今いい機会だと思うんですよ。中継ぎでちょっとね、調子を崩してるというところで、一回先発転向、再転向して、先発として使えるかどうか、を試してみるのもありなんじゃないかなと。やっぱね、見たいよ、先発で。そういうのがあるので、今村選手先発。まあ、やるなら多分、ね、キャンプからやってなきゃ遅いっちゃ遅いので、今年はないのかなとは思いますが、一つ、先発で試してみてはいかがでしょうか、ということをね、思います。まあ、そんな感じで、あと、ピッチャー陣でいうところとね、まあ、どうでしょう。竹内あたりが去年先発でも投げましたし、中崎がね、怪我もあって、で、遅れてはいるんですが、この竹内、中崎あたりも、先発、苦しくなってきた時に、ね、一軍に上がってきて、まあ、中継ぎも できるでしょうし、上がってきてほしいなというのもありますし、エグサがね、まあ、ベテランの味をぜひとも左の中継ぎとして出してほしいなとか、とりあえず上野だけは一軍に上げてくれるなっていうのが僕のね、切なる願い。なわけなんですけれども、池内がね、去年から今年にかけてようやく、支配下登録選手になりましたので、その辺も期待したいところですし、まあ、揃ってるっちゃ揃ってる。先発も中継ぎもね。まあ先発があと1枚2枚余裕を持ちたいところではあるんですけども、怪我がね、どう発揮されるかわかんないんで、シーズン終盤になれば、マイケンとバリントンあたりは中4日5日で回っていくと思うんですが、やっぱルーキー2人がね、ローテに入ってしまうような、入ってしまうっていうのもおかしいけども、入るような状況なので、ここからいかに厚みを持たせていくか。一年間フルで同じメンバーで戦えるわけじゃないので、まあ、バックアップというか、どう準備していくのかが重要かななんてことを思ってますが、とりあえずね、外国人枠で困ってたりとか、結構ルーキーの活躍が目立つような年になってくれれば、今年のカープも A クラス見えてくるんじゃないかなということを思ってます。で、まあ、順位予想というところなんですが、まあ、セリーグ、1位はやっぱ巨人だと思うんですよね。やっぱ戦力が圧倒的にズバ抜けていますので、1位は巨人。で、まあ、6位は正直申し訳ない。ファンの方には申し訳ないけれども、6位はおそらくヤクルトだよ。バレンティン選手がね、爆発して、まあ、ミレッチ、竹山、この辺の3、4、5番あたりもいいし、まあ、山田、川端あたりの若手も育ってきてるっていうのはあるんですが、やっぱ先発投手陣が今一つ読めないところもあるし、去年がね、回の状況で補強っていうのをほとんどしてないわけですよね。なので、まあどうしても力では一つ劣るのかなというところで6位にヤクルト。で、2、3、4、5がね、ここが多分団子になるんじゃないかなという気がしてます。横浜も、まあ今年、まあバルディリス取ったりとか先発投手陣もね、まあ久保を FA で取ったり、久野が加入したりっていうのもあって。うん、横浜はね、ちょっと怖いところではあるんですが、ただやっぱね、甘さが出てる。伊能だったり三島だったりが、まだオープン戦で結果が今一つ出てきてない部分もあって、で、番長ですね、三浦も打ち込まれてますので、まあ横浜は言ってしまえば打撃陣は問題ないんだけども、投手なので、投手がね、どう出てくるか、中継ぎ抑えもそうですよね。山口操作あたりですが、フルで活躍するのかどうかっていう疑問があって。で、中日。こう中日もね、いまいちなんじゃないかなっていうところを思ってます。まあ、吉見ダメでしょ？で、浅尾もダメでしょ？で、投手の軸が二人いないわけですよね。まあ、抑えは岩瀬いますが、岩瀬も、言うても年が重んでますので、一年、がっちり、昔ほど絶対打てないっていう感じは出なくなってきてるので、まあ、その分、うまさはね、加わってきてはいるんですが、そこら辺を考えても、 中日のね、まあ、野手陣に関しては本来の力を発揮すればとてつもなく怖いことにはなるとは思うんですが、去年のね、状況を見てると果たして今年どうなんだろうっていう、監督が谷重監督に代わってどういう野球を打ち出してくるかっていうところなんですかね。まあ、今年一番の目玉だった、ショート高橋が不調で二軍落ちしてますし、どうなのかなと。で、阪神も戦力としてはあるはずなんですが、ゴメスが、まあ、未だ実戦出てないっていうのと、オープン戦でね、7連敗でしたっけ?しましたので、不安要素が見えてくるというところを踏まえて、まあ、広島ファンのひいき目というのも含めてですね、今年の僕の予想は、1位巨人、2位に広島。吹きすぎてるかな。3位に阪神で、4位横浜、5位中日、6位ヤクルト。っていうことを僕の中では予想してる。もしかしたら今喋ってて中日6位っていうのもあるんじゃないかなっていう。正直この番組ね、愛知県と非常に深いつながりを持っておりますので、まあ、サクさんを含めね、愛知の方には申し訳ないですが、中日はもしかしたら6位もあり得るぞと。応援団の問題もありますしね、何者も禁止でしょしばらく。確かオールスター明けまで無理なんじゃないか。そんなのもあるので、うん、もしかしたらそうなるかなということで、まあ、僕の予想は改めて言いますと、1位巨人、2位広島。3位阪神、4位横浜、5位中日、6位ヤクルト。5位、6位は入れ替わりの可能性もありと。いうのを想像してますが、果たしてどうなるでしょうかというところで。パリーグはね、ちょっとね、まあ毎年ですけども混戦すぎて、パリーグの順位予想は難しすぎる。ただそのオープン戦ね、楽天が好調を維持してて、で、松井ですよ。まあだいぶいいピッチングして開幕ローテ入り間違いないというところまで来てるんですが、今日の、やっぱ田中が抜けた穴っていうのは大きいので、多分楽天1位はないと思うんですよね。じゃあどの球団が1位かってなると、やっぱ大型補強したソフトバンクが1位になるとは思うんだけど、噛み合えばね。1位ソフトバンクで、2位が、どうだろうな、難しい。パリーグはね、予想ができない。まあそのセリーグほど情報を見てないっていうのもあるんだけど、うん。そうだね。西武も先発投手陣が豊富。あとは中継ぎ次第っていうところ。まあ、野手もね、多少固まってない部分はあるんですが、おかわり君もね、怪我がありますし。で、西武でしょ。オリックスが、まあ、僕の友達がオリックスファンなので、オリックスの情報はいろいろ入ってくるんですが、駒は揃ってる。ただそれが怪我人やら何やらで、なかなか戻ってこれてない状況があるので、そこでどうなるか。入れ穂が抜けた穴はだいぶ大きい。ですけれども、まあ、その分、ピッチャーと他の野手陣でカバーできるんじゃないか。ベタンコート入ったしね。できるんじゃないかなと思いますし、ロッテもなぁ、枠井が打たれたでしょ。まあ、成瀬はいるとはいえ、枠井が打たれたのもあって、まあ、ただね、ルーキー、アジャが、だいぶいい結果を残しているというのがあって、まあ、小粒感が揃ってたね、ロッテ打線にもしかしたらスラッガーっていう誕生、まあ、あるのかなっていう。のはありますよね。あと楽天西武でしょ。どうだろうな。全く予想つかない。日ハムも、大谷の使い方っていうのはね、ありますよ。やっぱ先発、今オープン戦でもバッターとしても好調なのでね、どう使っていくのかっていうのはあるし、あと4番の中田が今オープン戦は全然ダメで、でサードで守備もエラーが出てる。っていうところもどうなのかななんてことをいろいろ考えると。パリーグは予想できないな。全く予想できない。1位はソフトバンクだろうけど、そこから2位から6位は団子になるんじゃないかなっていうことを思ってますが。まあ、長々とね、もう30分になってしまうので、ここらで締めますが、プロ野球開幕間近ということで、まあ皆さんもね、好きな球団あるとは思いますが、もしない方は、ぜひとも広島をね、応援していただきたいかなと思います。ということで、ミニ番組明るければ月夜だと思いやってきましたけれども、ずっとこんな感じでやってきますよ、これから。自分の好きなことを好きなだけ喋る。笑いとか一切入れてく気ないから。なので、もし更新がね、した場合には、まあ、Twitter なりミクシーなりでお知らせしますけれども、時々見に来てもらってですね、こんな番組でも良ければ聞いていただければなと思います。というわけで、まあ、これから他のミニ番組の方も更新できしてくれるかどうかはわからないんですが、楽しみに待って、できる限りね、更新してもらおうかなと、一回くらい更新してくれよっていうメールは送ろうかなと思います。で、さらにお知らせですけれども、 ラジオ番組で喋ってみたいという方、ただ、やり方よくわかんねえよとか、ラジオアップしたり騒ぎするのめんどくせえなっていう方は、もし、ラジオ、このね、時間の無駄放送局、ラジオ徒歩2分に参加したいという方はですね、メールを送っていただければ、一応、まあ、よっぽどひどい番組じゃない限り、メンバーとして、迎え入れますので、お迎えしますので、連絡いただければなと思います。メールの方、投稿フォームもしくは徒歩2分、徒歩2分、@yahoo.co.jp の方までよろしくお願いします。というわけで、まあ、締め、今回ね、音楽とか入れてないですけども、そのうちね、気が向いたら、暇な時間も多いですし、音楽なんかも入れていけたらいいなと思いつつ、今回はこの辺にしたいと思います。お送りしたのは柏木夏目でした。